本日は先ほどお読みいただきました新約聖書の使徒言行録7章54節から60節に記されている御言葉を学びながら神様に礼拝を捧げたいと思っています。でこの箇所ですが、私たちが使っております新共同訳聖書で言いますと、ステファノの殉教という込み出しが付けられています。まあ、この当時の教会で、まあ、特にイエス・キリストの福音を述べ伝える、まあ、大切な役割を果たしていた、まあ、ステファノという人物が今ユダヤ人たちに捕らえられ、まあ、裁判にかけられた後、まあ、ついに殉教の死を遂げるに至ったのです。まあ、キリスト教会における最初の殉教者がこのステファノという人物でありました。でそもそもユダヤ人たちがこのステファノを殺害するまでに至ったきっかけは、まあ、この使徒言行録の7章全体を通して語られてまいりました、まあ、彼の説教、彼の言葉にありました。ユダヤ人たちに訴えられたステファノは、まあ、自分の信じている信仰こそ旧約聖書に明かしされたその信仰を受け継ぐものだと、まあ、聖なる聖書の言葉を通して、まあ、自分の信仰をその弁明をしたんです。ただその時ステファノは、まあ、自分の信仰を語るだけではなくて、同時にこう自分たちを訴えたユダヤ人たちの信仰の誤りをもこう指摘せずにはおれませんでした。まあ、確かにユダヤ人たちは信仰に対して熱心であるけれども、でもそれは天地の作り主である神様を自分たちの作った、まあ、立法とか神殿という自分たちの作った小さな殻の中に閉じ込めようとするような人間の熱心さに過ぎない。その結果彼らは神様の御心をないがしろにして神様に背いてしまっているんだと、まあ、そのようにステファノは逆に訴えたんです。で今日の箇所の少し前ですが、7章の51節というところを見ますと、その、ユダヤ人たちに対するステファノの思いが端的に表されています。51節でありますが、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。まあ、心と耳に割礼を受けていないという表現は、まあ、聖書特有の表現でありますが、イメージはわかると思うんですね。心も耳も固くなに閉ざしてしまっている。信仰信仰と言いながら神様の語る生きた御言葉に対しては耳を閉ざしてしまっている、そういう固くななユダヤ人たちの姿。ただここで一つ、注意しておきたいのは、ステファノはただ評論家のように自分が正しいんだと高いところに立ってユダヤ人たちを批判しているわけではないのです。そんなのんきな思いでユダヤ人たちをこう非難しているわけではない。同時に彼はこのようにして私たち人間によって踏みにじられてきた神様の御心のその痛み、神ご自身が覚えてこられたその深い悲しみを覚えていたのです。神の言葉という宝を授けられたユダヤ人たちが熱心さを示しながら結果的に神様の御心を踏みにじるようなことをしている、そのことをどれほど神は痛みを持って覚えていらっしゃるか、この7章の51節の言葉はそのような神の痛み、神の悲しみをも込めた言葉と言うべきである。まあ、しかしユダヤ人たちの方はそのようなステファノの思いは全くわからないです。 そのステファノの言葉にますます怒りを募らせて、ついにステファノを殺害していく決心を固めてまいります。その時の様子が、ユダヤ人たちの様子が、57節に印象深い言葉で表されています。57節ですね。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。石を投げ始めたというのは、これは石打ちの刑という、当時のユダヤ特有の、死刑の仕方なんですけれども、興味深いのは、ユダヤ人たちはここでも大声で叫びながら耳を手で塞いでステファノに襲いかかったというところです。耳を手で塞いだら何もできないんじゃないかと、思えなくもありませんが、そういうことではなくて、先ほどと同じように彼らは心と耳を閉ざしてしまっている。神のために、神の栄誉を守るためにと言いながら、ひたすら自分の中に、自分の立てた正しさの中にしがみつき閉じこもってしまっている、それがユダヤ人たちの姿です。そしてそれがただユダヤ人たちだけの問題ではなくて、それが私たちの姿だというのです。自分なりの正しさを主張しているかもしれない。しかし、そこにおいて神の御心を見失ってしまっている。私たちを愛し、私たちにいつも新たな思いを持って語りかけてくださっている、その神の一言一言の言葉には、全く耳を閉ざしてしまい、聞くことができない。むしろこのように耳を塞いで、自分の主張にばかり囚われてしまう。そのような、醜いばかりの乱暴さ、攻撃性というものは、決して私たちにとっても無縁なものではありません。ここにおいて私たちはまた、自分たちの信仰のあり方を新たに見つめ直す、吟味すべき、鏡を見ることができるのではないかと思います。そのような思いを持って、このステファノの最後の姿を私たちはやはり見なければならない。ただその中でステファノはどうでしょうか。いつまでたっても言うことを聞かない、理解の遅いユダヤ人たちに腹を立てて、なんだお前たちはと、神の名を持って呪っていったのか。そうではないですね。彼はここにおいて、殉教、先ほど申しましたけれども、殉教という最後を迎えてまいります。しかしそれはどのような思いで、どのような信仰を持ってその時を迎えたのか、そのことに思いを向けてまいりたいと思いますが、その彼の姿を一言で言い表すとすれば、ユダヤ人たちとは対照的に開かれた状態にあったということができると思います。ユダヤ人たちは心を閉ざし耳を塞いでいた。それに対してステファノはまさに開かれていたんです。55節56節に彼のその時の状態、様子が記されています。55節ですが、ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えるという。 まあ、ある意味で神の真理が、神の御言葉が、神の名のもとに踏みにじられていくような絶望的とも言える現実の中にあって、そしてその者たちが自分に襲いかかってくる中にあって、まあ、私たちならばどこに視線を向けるでありましょうか。見当がつきませんけれども、ただこの時にステファノは天を仰いだんですね。まあ、もちろんそれは上を見たという意味では、単純に 上を見たという意味ではありませんけれども、まず第一に天を見つめた、この今自分の置かれている現実を超えた天に彼は心を開いて眼差しを向けるんです。するとその時天もまた彼の上に開かれたと言われております。ちなみにここでは56節ですが、56節にもありますが、天が開いてステファノには人の子であるイエス・キリストが神の右に立っておられるのが見えたと言われています。で、天に上げられたイエス様が父なる神の右に座しておられるという言い方は、キリスト教信仰の要点をまとめました、まあ、使徒信条にもある重要な信仰告白の言葉なんですが、通常は今申しましたように、神の右に座している、その右の座に座っているという表現を使います。ところがここでは天を仰ぐステファノに対してイエス様は立っておられると言われている、まあ、もちろんこれは一つの象徴的な表現ですから、立っているか座っているか、まあ、そのことをあまり細かく詮索する必要はないんですが、でも多くの人がここではなぜイエス様が立っているのか、それはイエス様が自分の座に座ってのんびりとステファノを眺めているんじゃない、彼の身に起こっていることを自分自身も受け止め、そのステファノ自身のすべてを今立ち上がって迎え入れようとイエス様がその座から立ち上がって彼を迎えようとしている、そのお姿を表していると、まあ、解釈してまいりました。その解釈も間違いではない、いやむしろふさわしい解釈であろうと思います。イエス様もまた心を開いてステファノのことを嫌うのでもなく、また眺めているのでもなく、偉そうによくやったねと褒めてやっているのでもなく、彼のすべてを自分自身の中に迎え入れようと立って待ち構えていてください。まあ、59節、まあ、少し先の59節では、まさに人々が石を投げつけているその最後の瞬間にステファノはその主に呼びかけて、主イエスと私の霊をお受けくださいと言っていました。ここにはステファノが天に向かって開かれ、天もまたイエス様もまたご自分のすべてをステファノに開いてくださっている、その豊かな交わりがあるということができます。そしてここに私たちのこの地上の生涯を生きている私たちの救いがあるのです。私たちの生涯は、まあ、振り返ってみればどんな生涯であるでしょうか、またこれからどういうことがあるでしょうか。ステファノの生涯はどういう生涯であったか、イエス・キリストとその教会に一心に仕えてきた彼の生涯、それが今、まあ、無残といえば無残な仕方で踏みにじられようとしている、見方によってはあまりにも理不尽な最後であります。結局すべては闇の中に滅んでしまうんだろうか、すべては無駄に終わってしまうのだろうか、そういう声すら聞こえてきてもおかしくない場面です。しかしそうではない、天にいます主は このステファノのすべてをご存知であり、ご自身の手を広げて、ご自身の存在をもって彼のすべてを迎え入れようと待ち構えておられる。ステファノが生きた、その人生の一瞬一瞬が、最も暗い闇に閉ざされてしまったその一瞬でさえ、神は確かに覚えておられる。何にも変えがたい尊いものとして、その御手の中に受け入れてくださる。だからこそ、ステファノは、そのイエス様にご自分のすべてを委ねることができたんです。主イエスよ、私の霊をお受けください。私たちの地上の歩みも、この神の御心の中にあるのです。そして、神のこの神の御手の中にある限り、私たちの地上のどんな事柄も、どんな小さな事柄も、虚しく失われてしまうことはない。私たちを、本当にその全てを、迎え入れてくださる方が、天におられる。私たちはこの天において神様の祝福において私たちの人生のすべてが意味があったことを知ることができる。そのような神様との交わりをイエス様ご自身が開いてくださいましたけれども、ステファノもまたその道を忠実に歩んでいった。それがステファノの最後でありました。ただ最後にいたしますが、それがこの物語のすべてではないのです。最後は結局殉教してしまった、ある意味では不幸な終わり方をしてしまったけれども、信仰を持っていれば天国に行けますよ、天国に行けば幸せになれますよ、そういう話をしてるんじゃないんですね。このステファノの出来事は、実はこの地上の世界、地上の現実の中にも新しい神様の御業を引き起こしていく、新しい神様の祝福をもたらしていく、神ご自身の御業の器として用いられていきます。ですから最後にこの60節のステファノの言葉、まさに彼の最後の言葉を私たちは思い起こしておきたい。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。この言葉は、聖書に詳しい方、言うまでもなく、イエス・キリストが十字架の上で、父なる神に祈った祈りの言葉です。父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないんです。ステファノは最後、今これまで申しましたように、自分自身を天に向けて開いていく、そしてイエス様もそのステファノの全てを受け入れてくださる。でもそれでステファノだけが救われて終わってしまうというのではないのです。そのステファノの信仰を通してステファノを抹殺してしまう、そういう罪に満ちたこの地上の世界に、新しい神の許しの技が、新しい命をもたらす神様の御業が改めて始まっていく。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そのステファノの祈りは、 イエス様の時と同じようにこの場ですぐさま人々の心を変えたわけではありません。ユダヤ人たちが、ああ自分たちが間違っていたと、神に背いていたのは自分たちだったと、どうか自分たちを許してくださいと、この場で悔い改めてイエス様のもとに帰ってきたわけではない。でもステファノの祈りはそれでは虚しく、ある意味でステファノがかっこいいですねと、素晴らしいですねという話だけで終わってしまったのかといえば、そうじゃないんですね。神の御心に対して開かれて、自分のすべてを見て委ねた弟子たちの祈りを、神様は、いや、なかなかいい祈りができましたねと、褒めておしまいということはないんです。確かにそれを引き届けてくださる。やがてこの使徒言行録を学んでいきますと、ステファノの殉教を通してイエス・キリストの福音がますますこの地上の世界に広がっていったという話が続いてまいります。これまで神様とは無縁であったと思われていた異邦人の世界にもステファノの殉教をきっかけに福音が広がっていく。人々が直接ステファノの感化を受けたわけではありませんけれども、イエス・キリストの福音に触れて教会の交わりの中に加えられていった、そういう記述出てまいります。その典型的な人物がパウロという人です。今日詳しくは申しませんけれども、今日の箇所にも58節と、そのすぐ次の8章の1節のところに、旧姓と言いましょうか、パウロという名前で、すでにパウロの姿が出てまいります。もちろんこの場所では、パウロは何も変わりませんでした。8章の1節にありますように、サウロはステファノの殺害に賛成していた。キリストを迫害する側の人間として彼は出てくるだけです。しかし彼もまたステファノを受け入れられたあのイエス様の御手によって不思議な仕方で変えられていく。しかも彼だけが救われるわけではなくて、彼を通してそれこそ福音とは無縁であった異邦人の世界にキリストの福音が述べ伝えられていくことになります。天が開かれる。天が開かれる。それはこういう出来事です。もちろん私たち自身がその天の豊かな祝福に預かることができる。私たちの人生のすべてが無意味なものとして葬り去られてしまうのではなくて、どんな失敗であろうと、どんな挫折であろうとも、神様に覚えられ、神様の御手の中で宝に祝福に変えられていく、そういうことが起こります。しかしそれだけではない。私たちにはわからないところで起こるんでしょうけれども、いつしかそのような私たちの祝福を通して神様の御業が他の人にも手渡されていく。ちょうど三歩子はですね、種を飛ばして全然わからないところで新しい芽を引き出していく。私たちの思いを超えて、しかし私たちのこの拙い奉仕を通して神様の福音の種がまかれていく。神様の祝福が人々に手渡されていく。神様の御業が私たちと通して、しかし私たちの思いを超えて天においてと同様にこの地上においても前進していくのです。私たちはもちろん自分が辛いときはそこまで思いを向けることは困難でしょうけれども、しかしその私たちに語ってくださる その御言葉に耳を傾けたい。そしてこのような天の御業に私たちの眼差しを向けてまいりたいと思います。神の御業はどんなことを通しても前進していく。その御業に私たちも格好をつけなくたっていいんです。大きなことをする必要もないんです。何も殉教のようなドラマチックなことをする必要もない。ただその神に自分を開いて自分の全てを委ねて人々を愛され人々を祝福していかれる神の技に加わってまいりたいと思います。そのような神様の恵みの素晴らしさを私たちも褒めたたえるものとなってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ステファノの最後の時を通して溢れるばかりの私たちの思いを超えたあなたの祝福、あなたの恵みの豊かさを私たちが今日も聞くことができ感謝をいたします。私たちはこの地上にばかり自分の思いにばかり取りこもってしまいがちでありますが、どうぞその私たちを開いてくださいますよ。あなたの御言葉に耳を傾けつつ、天を仰ぎみ、あなたがなさるその御業を仰ぎみ、加わっていくことができるように、私たちの信仰を強めてください。あなたが私たちと共に歩んでくださる。その中にあって、どうぞ、あなたの御心がなりますよ。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今へお伝えします。